はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回でですね90回目の放送となります。はい、パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですねオーラルフレイル、お口のフレイルですねについて沖縄共同病院の、歯科衛生士中本さんにお話を伺いたいと思います。中本さんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まず自己紹介お願いいたします。
はい、私は沖縄共同病院のリハビリ室所属で、はい、歯科衛生士を、はい、行っています。
リハビリの所属で、
はいはい、そうですね、はい、
歯科衛生士の、中尾さんですね、はいはい、で中尾さん、趣味とか特技などもお聞かせください。
は
い
はい、前にもねちょっと一度、出させていただいてお話はしてるかなと思うんですけども、着物がやはり好きで、
前もね、そういう話してましたね、
はい、でこのコロナ禍でなかなか、ランチができなかったんですけども、ぼちぼちまた着物を着てランチをしたいなと、はいはい、着物着てランチ、
なんか優雅でいいね、
はい、ちょっと優雅な気分になれるの で、 いいで、ね、はい、ちょっとリサイクルの着物を着ててもでもなんか優雅な気分になれます。
いいですね、はい、着物でね歩くっていうのは本当にいいかもしれないね、はい、ありがとうございます。なんか特技もあるんですか？
特技、はい、これも着物に関係するものなんですけども、はいはいはい、特技というか、着付けの資格を考えたら、20代の時に一応資格取っていて、はいはい、で今ですね、成人式の着付けの特訓を今始めていて、来年の、はい、成人式に向けて今、はい、特訓中です。
じゃあこの成人の皆さんに着付けしてあげると、
はい、
いいですね。
一応楽しいですね。
楽しいです、
はい、着物と関われること楽しいです。
難しそうなんですけどね。
多分ね難しいんですよ。この大勢の方の着付けっていうのをやるのは初めてで、はいはい、でレンタルの着物を着付けなので、はいはい、もうサイズが合わない着物を着せないといけないらしく、だからその特訓ですね今。
そうか、丈を合わせたりとかいろいろあるんです
か
ね。
はい、幅とか幅もなんかすごいみたいですよ。全然合わない。
みんな違う。
合わないものをよくこんなのレンタル会社貸せるなっていうぐらいなんかすごいのを持ってくる、そうサイズが合わないのを持ってくる人もいるらしくて。
面白いな。
それをね綺麗にどうしても着付けするためにはちょっとねやっぱり訓練必要ですね。
着物もやっぱりそれなりのサイズがあるから本人に合った、
はい、合ったものだとねかなり楽なんですけど合わないとどこでどう調整していいかっていうの
面白いな。はい、わかりました。はい、あとあれですか、食べ物とか。
食べ物はもう好き嫌い、はい、ないので何でも美味しいもの、はい、食べに行くのは好きですね。
あ、いいですね、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとお知らせ入れますね。
はい、
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話09885625190988562519。かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。今日はねオーラルフレイルのお話なんですけどね、まずフレイルとは というところからお話お願いできますか。
はい、いろんなところで、ね、私あのオーラルフレイルのことをお話ししているので、はいはい、うん、何度も聞いている方いらっしゃると思うんですけども、はい、
でもなかなか、ね、あの、はい、分からない人も多いと思います。
そうですか、はいはい、まあ、あの何回も聞いている方は復習を兼ねて、はいはい、でまたあの新しい情報も入れてますので、はいはい、あのお時間許す方はお付き合いいただければなと思います、うん、ではあのフレイルから、
まずフレイルから、
ね、フレイル、はいはい、フレイルとはということで、うん、あのまあね、耳にしたことない方もいらっしゃると思うのでちょっと説明したいと思います、はいはい、うん、でこのフレイルっていうのは健康な状態と寝たきりの状態の、
健康な状態と寝たきりの状態の
間の、弱ってる状態のことを言います。でこの弱ってる状態に早く気がついて対応することで、この健康な状態に近づく、うん、で寝たきりにならないようにということで、うん、はい、であのこの気づきがすごく大事と言われてますね、はいはい。で、あの実はお口にもフレイルっていうのがあるんですね。
なるほどね、体だけじゃなくてお口も、
はいはい、でこのお口のフレイルは、どうやって、はい、あのなっていくかっていうの、うんうんうん、であのお口はあのこの虫歯とか歯周病とかがあると、はいはい、痛みがあったり、うんうん、歯が抜けたりとかで噛めない状態になる可能性ありますね、はいはいはい、で噛めない状態でいるとあの柔らかいものを好んで食べるようになるの で、うんうん、はいはい、でこの柔らかいものをまた食べていると余計より噛めなくなるんですね。噛む機能が低下して、
あの咀嚼というか、はい、噛む力がなくな
って、はい、噛む力がなくなってくるんですよ。
ますますあれなんですね、噛めなくなって。
そうなんですね、うん、でまた噛めなくなるっていうこの悪循環で、はいはい、最終的にはあの食欲の低下になると言われています。
はいはい、食欲も落ちる、
はい、落ちるんですね、うん、はいはい、でこの食欲の低下、このお口のフレイルが、全身のフレイルの始まりと言われていて、
はいはい、
でこれはなんであの全身のフレイルの始まりかというと、うんうんうん、やはりあの栄養が取れなくなる、この食欲低下することで、うん、
口から、ね、栄養が取れなくなる、
はい、で栄養取れなくなるとあの筋肉の飢餓といってあの、はいはい、サルコペニアって言われているんですけども、うんうん、筋肉が減ってあと筋力もなくなってくる、
筋力も取れ
ない、はい、で筋力なくなると動くのが億劫になったりとか、はいはいはいはい、活動量が低下します、うんうんうんうん、で活動量が低下するとよりまた食事エネルギー使わなくなるので、はいはい、あの食欲なくなって、はい、でよりもう食べたくなくなるということで
悪循環です
ね。そうなんですよね、
はいはいはい、
でそれであの全身のフレイルの始まりと言われてますね、お口のフレイルが、
はいはい、大事ですね、お口
が、はい、
はいはい、
でこ の, あのフレイルの予防には3つの柱、
3つ、はい、
はい、
うんうん、
っていうのがあって、はい、で、まあ、一つは栄養、
栄養、
これはあの口腔機能とか食とか、うんうん、
はい、
あと社会参加、
社会参加、
これはあのボランティア活動とか、うんうん、あと地域の活動、
地域の活動、
はい、うんうん、であの人とのコミュニケーションを取るってことがすごく大事ですね、はいはい、でもう一つは身体活動ということでやっぱり 筋力がすごく大事と言われています。あとあのお口のフレイル
はい
はい、が、始まってるかどうかっていうののチェックの、
うんうん、
が項目が、はい、あるんですけども、はい、それをちょっと、ちょっと読み上げますので、はいはいはい、いいですか、
うん、お願いします、
は
い、
で聞いてる方、うん、あのご自分に当てはまるかちょっと、聞いててくださいね、はいはい、1番、半年前に比べて硬いものが食べにくくなった。
硬いものが食べにくくなった、
はい、
半年前、
半年前に比べてですね、
はいはい、
で2番、お茶や汁物をむせる、あの飲むときに、むせたりすることがある。
むせたりすること、
はい、うんうん、で3番、お口の乾きが気になる、
うんうんうん、
で4番、食べこぼしがある、
はいはい、
この4つの項目ですね、
うんうんうん、
でこの中でチェックがあった方はお口のフレイル、オーラルフレイルが始まっている可能性がありますね。
この4つ、まあ、どれか当てはまる
はい、何か、
はい、この全部じゃなくても、
はい、一つでも当てはまるとフレイル、
こっち弱ってるよっていう、
はい、可能性がありますね。
うん、はいはい
はい、でそれをあのチェック入った方はですね、
うんうん、
で今からあのちょっと、まあ、どうやったらあのちょっとねそれを改善する、
はい、
ことができるかっていうのをちょっとお話ししていきたいんですけども、はいはい、まずあの半年前に比べて噛む力が、うん、低下している方は噛む力を高める必要がありますね、はいはい、
うんうん、
であのもし虫歯とか歯周病があるようでしたら、うんうん、早めに治療して、
治療して、
うん、はい、であったあのまた歯が、抜けているところがあれば、はいはいはい、これも補ってもらう、
ちょっと埋めると、
はい、ブリッジとか入れ歯とか、
はいはい、
で入れ歯が合わないようでしたらしっかり噛めるようにして、
うんうん、
は はい、するってことで、噛むってことがすごく大事になってきますね、はいはいはい、噛める歯にするってことですね、
まあはい、やっぱり歯がないとその噛むのも、
はい、噛めなくなりますよね、
弱く
なる、はい、で痛いところがあってもねやっぱり噛めないですよねなのであのお口の状態を
ちゃんと
あの健康な状態に、
健康な状態にする、
はい、するってことが大事ですね、はいはい、うん、でそれもなんですけども、あの一口30回噛むってこともすごく大事ですね、
ちゃんと噛む回数、
はい、回数も大事ですね、うん、で後でちょっとあの噛むことについてはまた詳しくお話ししたいと思うんですけども、はいはい、あのあとですね、歯ごたえがある食べ物も取ることもすごく大事です、
はいはいはい、柔らかいもの
ばかり、柔らかいのばかりじゃなくて、でさすがに、ね、全部硬いのっていうのはちょっと歯ごたえあるのって、ね、厳しければ一品でもいいので、あの少しずつあのちょっと硬いものを取り入れて、
少し入れる、
はい、
まあ、例えばキュウリとかでも
いいです
か、
ね、はい、いいと思いますよ、はい、
まあね、そんなに硬くまあ、そんなに硬くないって言ったらですけど、まあ、食べやすいぐらいの硬さ
で、ね、で野菜も2ヘクターばっかりじゃなくて少し歯ごたえがあの残るような、うん、あのね、野菜炒めとか、はいはい、チャンプルとかもそういうのを作っていただいたらいいかなと、うん、
全部じゃなくてもね、
はい、少しでも一品でもいいので、それを、まあ、できるようになったらまたちょっと増やしていくって形で、ね、はいはい、やるとまたあの噛む力もついてくるかなと思いますよ、うん、はいはい、でこの奥歯で噛むっていうことが、はいはい、認知症予防とか、はいはい、
認知症予防、
はい、転倒防止にもつながると言われてて、うん、歩く歩幅とかスピードにも影響すると言われてるんですね、
お口が本当に
本当にすごく
歩くのも
あの体のバランスを取ってる、
ね、認知症にも、
はい、すごいですよね、
すごいですよね、
で脳の刺激にもこの噛むっていうこと、うん、すごく、ね、影響あると言われているので、この歯の数と入れ歯の使用の有無で、はいはい、あの転倒の関係っていうのが出てるんですけども、うん、はいはい、歯が20本以上ある人を1、
まあ、20本ある人を 1、
はい、1とした場合に、19本以下で入れ歯を使っている人は 1.36 倍の転倒のリスクがあると言われている、はいはい、
結構高くなります
よね、高くなりますよね、
1.36 たらね、
はい、それがですね、あの入れ歯入れない方、
はいはいはい、
入れてない方は 2.5 倍、
うんうん、2.5 倍たらもうほぼ転びやすい、
そうなんですよなので、あのやはり入れ歯がない人っていうのはちょっとバランス、体 の、 あの平衡感覚とかもちょっと崩れると言われていますし、あとあの力入れるときって歯を食いしばりますよね、
はいはい、
それができないっていうことで、あの転倒しやすくなると言われているので、やはりあの噛める、
ね、
そうそう、噛める歯があるのとないのとではね、すごく違うので、う、ぜひあの噛める状態にしていただきたいなと。
ちゃんと、じゃあ、もう揃えると、
はい、で次にあのむせた、はい、むせたり食べこぼしがある方は、うん、パタカラ体操っていう、はいはい、あのいろいろなとこでね、あの耳にすることがあるかなと思うんですけど、パタカラ、でこのパタカラ一つ一つしっかり言える方は、うん、あの一つの言葉をパパパパパパパパ
パパパ
タタタタタタタタタタ
タ
カカカカカカカカカラララララララララっていうのを、はい、あのちょっと早く言うと、うん、いうことも大事かなと思います。
あれですね、あのパピプペボのパーと
パ
ーパータタチセトのタ、
はい、
タカカカキクエコのカカ、
はい、
ラリルルラパータカラ、
はいはい、であの言葉がちょっと言いにくい方はしっかり言う練習からしていただいて、うん、で言える方は早くで、このパっていうのはあの唇の力をすごく使うので、はい、これが言えない方は食べたり、あの食べたりとかね、この吸う力とかね、そういうのにも影響するって言われてますし、はいはい、タは食べ物を潰す、前歯の裏で音を出す動きなので、潰すときに使う動きですね。で、カは飲み込むときに使う動き。
飲み込むときに。
はい。で、ラはあの食べ物をまとめるときに使う動きなので、あのご自分がちょっと言いにくい言葉っていうのは、はいはい、ちょっとあの重点的に、うんうん、あの早く言う練習していただければなと思います。
パタカラ面白いね、
はい、案外ね、あの介護予防とか、ね、いろんなところで、はいはい、あの使われていることではあるんですけど、このパタカラがどういうあの意味なのか、どういう 何にいいのかってわからない方も多いのでね、うん、はいはいはい、ちょっとそういうのを理解していただければなと思いますね。
そしたらね、自分がやってることが皮が弱いなとか、
そうそうそう、皮弱いんだったらちょっと飲み込みが弱いなとか、そういうことも分かっていただけるかなと思います、
はいはい、面白い
ね、はい、であとですね、あのむせやすい人っていうのは、はい、呼吸がね浅くなってる可能性があるんですよ、
うん、
でそういう方はあのベロをねベーって出して、ベーできるだけあの声を高めにするといいかなと思うんですけど、ベーってできるだけ5秒以上、
5秒以上
ベーって声 これを5秒から10秒、うんうんうん、ちょっと言えるか試してみていただきたいんですけども、はい、呼吸が浅くなるとどうしてもむせやすくなるので、
じゃあこれもやりにくくなるんですか。
声が、ね、出ない、もう1秒2秒でもう声が出ない人っているので、でそういう方はちょっと訓練するとまたできるようになるので、その練習もいいかなと思います、はいはい、物も使わないのでね、すごくいいかなと思う、はい、いいかなと、お手軽でいいと思いますね、であとね、唾液が出ない方っていう方はこの唾液を出す運動すごく大事なんですけども、うんうんうん、でこの唾液っていうのは入れ歯を安定させるときにもすごく必要で、はいはいはい、乾燥すると入れ歯が落ちやすくなったり、うんうん、痛くなったりするんですよ、うんうん、で食べたり飲んだりするときもやはり唾液がないと飲みにくくなったりとか、はいはい、であとお口の粘膜保護したり、うんうんうん、で虫歯歯周病も唾液があることでお口の自浄作用といって洗い流す作用が出てくるので、虫歯とか歯周病もなりにくくなると言われているので、
うん、唾液あれだね、
すごいんですよ、
機能
が、はい、で胃腸の消化とか吸収を高めるっていうのと、うんうんうん、あとお口のカビ細菌とかウイルスを殺菌する効果もあるので、このカビ予防、お口案外ね免疫力低下するとカビとかも生えやすくなるのでね、うんうん、はいはい、そういう予防にも、すごくね唾液っていうのは重要になってきます、うんうんうん、でこの唾液を出すっていういろんなね、唾液性マッサージとかもあるんですけども、はいはい、今日はラジオですので、うんうん、そういうのではなくてまた、耳で聞いて分かるような動きをちょっと教えてね、皆さんに聞いていただきたいんですけども、うんうん、ほっぺたを膨らましたりすぼめたり、うん、はい、もう大事ですし、あとベロをですねお口の、はいはい、中でぐるぐる回 す、右に10回、うん、左に10回、はい、かなり唾液出ると思います、
うん、もう結構やってますよ。
やってますか。
そうそう、お風呂場で
素晴らしい素晴らしい、
風呂入れながら、
はい、これいいですよ、ベロ の、ね、すごく筋トレにもなるので、うん、ベロをかなり使うと思うんですよ。
そう、普段やろうと思っても忘れるので、風呂入った時にやるって決めてる
いい習慣だと思います。本当にすごく大事ですね、うん、で普段動かしてない方はこのベロがすごい疲れると思うんですよ、うん、なのでベロのこの筋トレと、はいはい、あと唾液を出すっていう2つの、ね、効果あるかなと思うので、あと頬の動きとかもね、ベロでちょっと、はい、押しながらやるのでね、すごくいいかなと思います。はいはい、であと歌を歌ったりとか、あと口を使う楽器とか
楽器、
はい、お話好きな人はいいかなと思いますね、はいはい、お口をとにかく動かすっていうことが、はい、お口の機能を上げるっていうことにはすごく有効かな、はいはい、
僕はもうずっと喋ってるの
すごくいいことだと思います。
いいことですね、はい、よかった
。頭にもいいと思います。いろんな刺激になるのでね、いいかなと思いますね。
昔からユンタクはダンパチは出てます
いいと思います、はい
はい、ありがとうございます、
はい、
なんこちゃ、
はい、で、あとまだ時間大丈夫ですか。
今ね18分ぐらいなんですけど、ちょっとお知らせ入れていいですか。
はい、いいですよ、はいはい、
沖縄医療生協健康づくり委員会からのお知らせです。沖縄医療生協では日頃の生活習慣を見直し、日常生活の中で健康づくり活動を継続していくために、毎年8月から10月に健康チャレンジを取り組んでいます。どなたでも気軽に参加できるコースとなっていますので、友達や家族と一緒に参加してみませんか。お問い合わせは 098-850-9004 にお電話ください。また沖縄医療生協ホームページでもお知らせしていますのでご覧ください。皆さんのご参加お待ちしています。
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。あとね6分ぐらいになってます
、はい、あとどれぐらいお話できるんでしょうか。
6分 5分ぐらい
ありますか。
はい、
はいはい、いいですか、はい、 そうですね、はい、このオーラルフレイルのお話したんですけども、はいはい、あとこのベロの汚れっていうのもすごく誤嚥性肺炎とかの予防にはすごく重要なのでお話ししたいんですけど、というのが高齢者のシーンの3位に肺炎が来ていて、その3位なんですね、
結構高いですね、
高いんですよ、でそのほとんどの方がもう90何パーセントかな、8%の方が誤嚥性肺炎で亡くなっている、はい、と言われているので、誤嚥性肺炎をやはりどうにか、ね、抑えないといけないということ で、はいはい、でこの誤嚥性肺炎を予防するには、はい、一番手っ取り早くて効果的なのは、うん、お口の中の菌を減らすということ、はい、であと免疫力を高めたりとか、はいはい、吐き出す、この咳とかする吐き出す力も低下させないということも大事なんですけども、はいはい、一番手っ取り早くて効果的なのは、はい、このお口の菌を減らすこと で、はい、でベロって普段磨いてる人もいるかなとは思うんですけどね、磨いてない方も多くて、はいはい、でこれがかなりね菌がもう菌の宝庫というかすごいいいんですよ。なのでゴシゴシ磨きすぎっていうのもあんまり良くはないんですけども、はいはいはい、1日1、2回は優しくマッサージするような感じで磨いていただければなと思いますね、
は
い、
なかなかね舌ってやらないですよね。
そうですね、普通の歯ブラシでもし磨く場合は、はい、歯ブラシを横にして歯ブラシの脇を使ってとか、は
い、ギザギザのところじゃなくて、
はい、傷つかないようにということが、はいはいはい、でゴシゴシやりすぎるとまた味覚にちょっと影響したりとかっていうこともあるって言われてはいるので、はいはい、
優しく
で薄く白い状態が一番いいって言われてるんですね。で真っ赤になってるのは逆に、はいはい、あまりよろしくないので、はい、一生懸命磨きすぎないようにすることがすごく大事かなと思います。はい、であとですね、はい、お口の乾きなんですけども、うん、ヒリヒリしたり、あとお口の中が赤くなったり、はいはいはい、で口角炎が出たりっていう時に、うんうんうん、お口のカビ、はいはい、口腔感じだっていうんですけども、それになってる可能性があるんですね、うんうんうん、はい、なので風邪ひいたりとか疲れたり、はいはい、あと病み上がりとか免疫力低下してる時に出やすいので、うんうん、はいはい、もし気になる方は一度歯科の方に受診されたらいいかなと思います。はい、であと先ほどね噛むということでいろいろお話ししたんですけども、はいはい、うんうん、丁寧に噛むということがすごく大事と言われていて、うんうん、
丁寧に、
はいはい、でただ噛むんじゃなくて、うんうん、もうちょっと意識して噛んでもらいたいんですけどね、うんうん、子供の顎の発達とか、はいはい、あと成人の肥満予防、うん、あと高齢者の誤嚥とか窒息の防止などに役立つと言われている。
誤嚥窒息は、はい、すごいですね。
でこの噛むということでもう噛めるということで安心するんじゃなくて、噛む習慣、
はいはい、
噛めても、うん、噛む回数が少ないと、あんまり噛んでないのと一緒になっちゃうので
ほとんどそのまま何回か噛んで飲み込んで
そうそう、そういう方は噛んでないのと一緒になっちゃうのでよく噛むっていう習慣をつけることが大事ですね、はいはい、うん、なのでやはり1日一口30回っていうのをやはり意識して、
目安に、
はい、していただければなと思います、う
ん、時間がないときだからね、ガガガ
で、そうなんですよね、慌てるとちょっとね、なので食事の時間は少しちょっと時間取ってゆとり持った方がいいかなと思うんですけど、それと食べてから水分を取る、
食べてから水分、
はい、食べながら水で流すっていうのもよろしくないので、はいはい、
結局噛まないで飲み込んでるって感じなんですかね、
はいはい、そういうのもちょっと意識して
食べた後に飲むと、
ね、はい、ちょっとそういうのも意識して、はい、食事していただければなと思います。
ありがとうございます、はい、ちょっとお知らせ入れますね。
はい、
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。あと、ね、2分ぐらいなんですけど、何か最後にありますか。
最後にそうですね、はいはい、入れ歯なんですけども、入れ歯って食事をしなくても実は本当できれば入れてた方がいいんですね。で先ほども噛むこと大事って言ったんですけども、はいはい、歯がないと特に総入れ歯の人とかって歯がないと、はい、 あの入れ歯がないと噛まないですよね。
あ、はいはい、
で食事、そうそうそう、入れ歯入れて噛むだけでも覚醒上がって、はいはい、あのちょっと認知的なのも良くなったりするんですね、うん、あ、で、あと唾液
ないよりはちゃんと
入れた方ができれば、日中は入れてた方がいいかなと思います、うん、で、あの唾液を出すためにも、うん、この噛むっていうことがすごく大事になってくるんですよ、うん、はいはい、なので、あの日々のこの唾液を飲み込むっていうのがこの嚥下の訓練にもなってし、うん、なるので、うん、はいはい、できればもう歯がなくても日中は、はい、で歯がある人も食事以外外されてる方いらっしゃるんですけども、うん、そういう方もできれば、朝起きて入れて寝るときに外すっていうのができればね、
うん、ちょっと外しっぱなしにしないで、
そうですね、
日中はもう入れ歯でもはめていた方がいい、はい、
その方が脳の刺激にはなりますからね、
いろんなところに影響しますね、
すごいんですよ、はい、噛むっていうことが、
はいはい、ありがとうございます、
はい、
はい、今日は中尾さんにですね、歯科衛生士の中尾さんに、まあ、オーラル触れるお口のお話をね伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を、これで終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。